こんばんは、マリです。7月31日月曜日の夜の11時55分です。あと5分で8月ですね。早いな、早いな。もう2023年がもう7ヶ月も終わってしまう。いやいや、なんとか日付が変わる前に撮り始めました。今日もギフトをいただいてまして、楽しいたけと、祝っていう、祝いですね。祝っていうギフトと、あと7月のサンクスギフトもいただきました。ありがとうございます。あれですね、祝と楽しいたけは多分昨日チェロの弓を買いましたっていうトークかな。多分そうですよね。いつもありがとうございます。で、チェロ弓買いましたっていうのについて、その同じような経験をしたことがありますっていうふうにコメントをいただきまして、奥から商品が出てきて、これも引いてみてとか、そういうのが自分も同じような経験ありますっていうふうにメッセージいただいて、やっぱりある方はあるんだなって思いましたね。多分大手の楽器店では難しいんじゃないかなと思うんですよね。ないことはないです。大手楽器店にもその大事なお客さんっていうのがいらっしゃって、まあその大事なお客さんにしか出してないものもあると思うんですけど、そのよりいいものが出てくるというか、そのこれは本当は人に売らなくてコレクションだよみたいなのが出てくるのは、やっぱり行商さん直じゃないと難しいだろうなと思います。 私がいつもそのお世話になってる弓の行商さんっていうのが、バイオリンの弓2本ともお世話になっていて、で、その方から弓を買うのは今回3本目っていう感じなので、もう慣れたもんですね。その弓を選ぶ時のね、選定の流れとかも、前回バイオリンの弓を選ぶ時も、こんな珍しいの見たことあります？とかって、サルトリーとかラミーとか、ロッテとかね、珍しい、そのもうオールドの中でも本当にオークションにかけられるようなすごい弓がたくさん出てきて、もうそれを触らせてもらえて、引かせてもらえてっていうだけでもすごい楽しかったですね。で、その方がなんでそんなことができるかっていうと、その方が自分で海外に行って、で、買い付けをしてきてるからなんですよね。だから他の業者さんとかを通さないので、自分が買ってきた値段と比較して、儲けが出るようにっていう感じで値段設定をしてるので、明らかにその大手の楽器店とかよりも安いんですよね。今回買ったのとはまた全然別の話で、まあ、有名な作家さんの弓の話で聞いたのが、その私がお世話になってる行商さんが直で販売するときは190万円の弓が、その他の業者さんを1箇所経て最終的に大手楽器店に回った時には330万になってるっていう恐ろしい世界ですよね。 その方から直で買えたら140万も安くて済むのに、いやでももうそんなもんだって言ってましたね。やっぱりその間に業者を挟めば挟むほど、その各所各所で儲けが乗っかっていくので、最終的にエンドユーザーさんが買う頃にはそれぐらいの値段になっていると。まあ、だから結局その 目利きのいいというか、いいものを選べる行商さん、よりその川上に近い方にどこまで近づけるかっていうところかなと思いますね。そう思うと私多分すごいラッキーですね。本当にいい弓を買ったと思ってるので、まあ頑張ろうかなと 頑張ろうかなってちょっと軽い感じですけど、まあ弓を買ったことでもっと練習が楽しくなったりとか、その練習時間が少しずつ伸びていったりとか、まあ今以上に楽しくなったらいいなっていう感じがしますね。で、メッセージくださった方も書いてたんですけど、そのいくらとか、誰の楽器とか、どこで買ったのとか、あ、これも私もめっちゃ経験ありますよ。バイオリンの方とかで、弓もオールドのいい弓使ってますし、あとはテールピースに彫りが入った珍しい楽器も使ってたりするので、めちゃくちゃ聞かれますし、逆になんですかね、イメージできないぐらい意外と高かったり するので、まあ金額は言いませんけどね、やっぱり失礼だなと思いながら見てますよ、いつも。あと楽器購入でね、先生がついてくるみたいな話も聞きますよね。メッセージに書いてもらってまして、相談せずに楽器を買うと嫌な顔をされたりすることがあるって。でも私そこは結構気にしてなくて、逆にですね、なんで先生が選んだものに私がお金を使わないといけないのか、ちょっとそこが意味わかんなくて、まあどんな楽器がいいかわからないほどの初心者の人とかだったらわかるんですよ。そもそも敷居が高くて、そういうお店にすら入れないとか、本当に初めての楽器で不安というか、アドバイスが欲しいみたいな感じの人もいると思うんですけど、私でも初めての楽器、その自分のお金で初めて楽器を買った時も、もう先生とか何も相談しなかったですし、逆に楽器店の方の、アドバイスもあまり聞きたくなかったというか、直感で選びたいタイプなんですよね。その誰かの意見が入ると、なんか将来気に入らないことがあった時に絶対そのせいにしちゃうんですよね。これは私の性格上です。本当にもうあの人があんなこと言うから私こんな楽器買っちゃってみたいな、そんなことになりかねないんですけど、そういうのが嫌で、私は全部やっぱり高い買い物なので、この楽器は私は自己責任で買ったっていう立て付けにしたいんですよ。なので、この作家さんはこういう特徴がありますよとか、例えば何々地方の系統だよとか、そういう判断するために必要な情報はもらってもいいんですけど、こっちの楽器の方がいいよとか、なんかそういう意見って欲しくないんですよ。意見が揺れるので。で、リペアのお兄さんもですね、私がその弓を選んでる時は絶対そういうこと言ってこないんですよ。リペアのお兄さんの言葉で私が判断狂わせたらいけないから、選んでる途中は絶対言わなくて、今回のそのアイボリーの弓でもそうだったんですけど、私がこっちの弓がいいですってその答えを出して、で、まあ、金額の話とか、あとは毛替えどうするかとか、皮巻きの色は何色にするかとか、その買った後のあれやこれやの話をしてる時に、こっちの弓選ばれてよかったと思います、なぜならこうだからっていう、 その私が選んだ後にそれを肯定する意見をくださるんですよ、リペアマンのお兄さんが。なので本当にいい関係ができてるなって思いますね。というわけで、チェロの先生には何も言わずにチェロ弓を買っちゃったわけなんですけど もう先生びっくりするやろな。買ったんですか？しかも象牙ですか？みたいな 衝撃ですよね。まあでもそれぐらいなんかこう自由に私が楽器を選んでるのが結構私そんな自分が好きだったりするので、もうね、この性格のまま行こうかなと思います なんだかんだ11分喋っちゃいましたね、弓の話で。まあでも本当にいい人間関係というかね、いいつながりができて、もう本当にあの弓の行商さん知識もあって、で本当にお客さんに損をさせないというか、悪い弓は悪い弓っていうのは、例えばどっか欠けてるとか使ってるうちに壊れそうとか物が悪いみたいなやつは絶対買ってこないんですよ、海外で。本当に自分が自信を持って売れるものしか仕入れてこないので、本当にいいものが揃ってて、しかも安いっていう。もうね、人脈って大事ですね なんてことを考えた、深夜0時でございました。では、おやすみなさいませ。